今日の水戸黄門様は3週目のお願いとなりました。元国土交通省事務次官の安富正文先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。昨日ね、
はい、
ご飯食べてる時にね、
はい、
そのみんなで面白い話ばっかりしてたんです。
はい、
で偉い人は普段も固い話してはると、
はい、
偉いあの政府のね事務次官とかトップと会ったことない人はずっとそういう風に最初みんなそう思ったんちゃう？
なんかどんな感じかなとは思いましたね。
こう長官安富先生なんかが、はい、フランクにザックバランに普段でもいたはるやん、
はい、
とら最初それ知らんかったら、
ええ、
かったい人は思えへんかった。
そうですね、う
ん、僕ねやっぱりねあの柔軟っていうね、
はい、
あの柔らかくて、うん、でまた柔らかいと、
うん、
そういう人も言いますよ。
うんうん、
それでやっぱり硬い部分と柔らかい部分を上手に使い分ける人が、
うん、
僕はやっぱりトップに立ってる人や思いますね、
うん、
それは使い分けできるんですよ、
うん、
使い分けできない人もいますよ、
うんうん、
それとあの上の人って本当に使い分けできます、
うん、
それはものすごいあの普通にしてはるんですよ、はい、
うん、でも安富先生怒りそうな雰囲気全くないですけど。
そういうことやっぱり、ね、僕はね逆にねあの金高長官でも、ね、
はい、
やっぱり仕事においては厳しい、
ね、長官はね怖いと思いますよ。
いや
先生でも普通に長官でも見てて、ね、怖いと最初思った？
最初思いませんでしたけど、うんうん、ところどころでなんか怖そうと思う時があります
、あのやっぱりね事務次官のある人は、ね、仕事に厳しいからなれ、ね、はい、
うん、
やっぱりそれはものすごい部下を怒ってきはったやろ
うし、ね、そうですよね、うん、
で怒って褒めて、
うん、
やっぱりそういうことよ、
うん、
基本的にね、
うん、
その有名な言葉してる、
うん、どんな言葉ですか？
やってみていう話知らん？
やってみて、
うん、あの山本五十六が好きな言葉よ、
うん、
うん、それはやっぱり自分がまず率先して やってみて、
はい、
でそのやっぱりそこで怒って、
うん、
でやっぱりちゃんとしよったら褒めてあげるっていう、
うん、
でやっぱりそういう部分っていうのはやっぱり大事、
うん、
で物の考え方っていうのはいつもやっぱり着眼対極、着小極、着々寸心、うん、悠々万里っていう、
うん、
やっぱり着眼するところはねやっぱ大きく着眼して、
うん、
で着手するところは小さなことからして、
うん、
それを着々と積み重ねていけば、
うん、
悠々万里な社会を広げますよ、う
ん、なるほど。
でその着眼対極が日本にはできない。そしたら基礎のお弁当箱は作れない、
うん、
アメリカが今世界のお弁当箱を作ってくれる、ね、うん、これからコンピューター社会になる、これから環境社会やとか、
うん、
でそれに対して日本はどのご飯をおにぎりを卵焼きやそのお弁当箱に入れるものの工夫はできるわけ。
うん、
とは日本の悲しさはお弁当箱が作れないから世界の基準が変わったらもうどう詰めていいか今までの詰め方やったら通用しないのに、
うん、
それがもうできなくなったわけね、
うんうんうん、
僕は工業生産社会の時は日本は頑張れたわけですよ、
うん、
せどアメリカはそれがもう俺とかあかん思ったら、
うん、
今度ファンドテクニックに変わってきたわけ、
うんうんうんうん、
これも中国とか伸びてきてやられだしたら、
うん、
これからは社会のシステムその自体をコンピューター的に変えてしまえ言
う
て、
うん、
結局全部変えてしまったわけでしょ。
そうですね、
気づいたらファンドはついていかれへん、
うん、
当然コンピューター社会日本遅れた、うん、なんでそういうこと理解して動けへんのかな思いますね。
なんでですかね。
ね
本当に。だからリーマンショックの時に日本は一番被害ないですよ言ってたでしょ、
う
ん、
そうでもなかったですよね。
そうそうそう、最後は日本が一番引っ張られて、そうそうそう、おいちょっと待って責任取れや言うた、国会議員は、
うんうん、
漫画好きなだけやったらあきまへんでって言いたいその当時大蔵大臣してたから、
うん、
うん、そのもういやあんまり日本は影響ないよ言うとったわけでしょ、うん、それ聞いたら一番最後まで引っ張った日本やからね、
うん、
そうやっぱり責任を取らない、
うん、
そうだね、政治家は責任取らんのに役人に責任取ればっかり言うてるわけでしょ、
うん、
役人は立派に責任取ってる人いっぱいいますよ、
うんうん、
なんで言ったら降格人事受けはんねんから、
うんう
ん
うん、そうですよね。
例えばあの農水の小林先生、
うん、
もうね、肉骨粉の担当をやってたから降格人事にあって、
あ、そうなんですか。
それで事務次官に戻ってきた人、あの人だけですよ、
うんうん、帰り裂かれたんですよね
すごいですね。
なんかさ、からラジオ来ても、あの長官風ではないでしょ。
そうですね、
どっちかって言ったら誰風でしょ。
誰風ですかね。
柿右衛門さん風や。
そうですか。
硬いもん。ラジオで硬い。
ああ、そうですね。冗談とかあんまりおっしゃらないですね。
そうそう、
確かに硬いね。
ね、
うん、
そういう面ではまともな人。
うん、
ええー、人や。
いや、あの小林先生の肩を持つわけじゃないんですけど、うん、そうしないといけないって思っておられたらしいんです。で、ある時長官の会を聞かれて、
うんう
ん、あんなにいろいろ砕けてよかったんですねって顔おっしゃってた。
せやけど、せやけど今来られてもやっぱり一番硬い、
うん、岡田先生か小林先生かっていう
こと。ああ先生、あ、岡田さん、岡田さん、あの立憲民主、
あ、いや、あのイオンの
あの立憲民主、
はいはいはい、
あの人は固い、うん、
本当にね、
その一番変わった船田さんや、
あ、
今はザックバラン。
そうです、皆さん最初は構えておられましたね。
そうですよね、う
ん、
気づけへん先生、あの長官と一緒やん、はい、最初から構えてめちゃくちゃ話のノリ
で、
うん、さあいつもお二人似てるな、
うん、
で藤木さんはもっとざっくばらんですね。東大さん、いえいえ、はい、東大さんは普段ざっくばらんで、
いやいやいや、もうざっくばらんですよ、
もうものすごくいいし賢いし、
うん、
めっちゃくちゃ、ほんであの先生仲ええから藤木さんと、
うん、あ、そうなんですね。
あの、なんて書いたら、
はい、
港やもん、
あ、港で国土
交通省で公安貨物課長ってね、これは公安運送事業を監督する課長なんですよ。
はいはい、
であの頃は、まあ、藤木浩太さんじゃなくて藤木あの、
うん、お父さん
の、お父さんの方の、あれでしたけども、うん、
あの映画見に行かはって、
うん、あ、そうなんですね。
見てへんやろ。
私見ましたよ。
あ、見ました
見ました見ました見ました、
みんな見てるわ、うん、あの映画見るべきやね、
うん、面白かったです、
浜野ドン、
うん、
やっぱりあれ僕見に行った時はね、うん、ほとんど60以上の人やった
そうで
しょ
うね
満席やったけど
そんなに入ってましたか。へでも安富先生見られてどうでした、
ね、いやいや面白かったですよ、
ね
ね、本当に
変に知ってるから余計面白いの見てたね。
それでね、うん、あれいろいろ昔の映像が出るんですよ、
はいはいはい、
公安の映像とかの、はいはい、ためになりました
よ、ため
になりました
そうそうそうい
やね、面白かった。今上品ぶってるやん新藤さん、
うん、
出会った時めっちゃじゃがらがらがらがらがらがら上品な私からしたら、うん、
上品な
ガラリな思った、
ね、いや僕が初めて会った時は匂いは一緒やなって
匂い ちょっと待って、俺は悪いけどシャネルの19番俺はクリスタルよ。東映の撮影所歩いてたらもうこんなでかてどうしよう
もう。それは昔はね、やそっちの、ね、映画がやってたわけですから、
人気者ですからね、
うん、普通にそういう人たちが入ってきてたから、う
ん、だんだん似てくるわけ
じゃないですか。いや自分で認めてるわけ。い
やいやいやああいう映画を見てそこでなんか威張ったんです
。いや昔中学ぐらいにの時にそういう映画館から出てきはる、まあね、おさんみんな見た後やからこのやつ
そうそうそう、
あれはほんますごいね、
すごいですよね、
思いましたね、やっぱ
ね。ほら俺は今日は先生とまともな話しよう思って
るすいません。
なんていうかな、スレスレのところにいる館長もあるいうことや、
うんうん、
やっぱり運輸なんかはね、うん、やっぱりそういう部分もいっぱいあるんですよ、
う
ん、
そうですよね、うん、
労働にしたってね、
うん、
それやっぱりそこの絡みってありますよね、
うんうん、そうですね、
うん、だからそういう面では特にあの先生らが若い頃言うのは、うん、運輸関係なんかもろ絡むとこいっぱいあります
も
んね。
いやいや、もう例えば端的な例が国鉄の労働組合での国鉄ストとか昔あったでしょ、
はい、
今でこそねストライキなんかだいぶなくなったけど、うん、昔はもう国鉄ストとかなんとかいろいろストがあって、うん、民鉄も含めてですけどね、うん、そういう時代だったですよね、
うん、そうですね、
そうですよね、ストって言うとほんまに多かったですよね昔は、うん、最近なんかちょっとなんか弱腰なんかな知らないですけど、
ね、
なんか早くなんか収めようみたいな、うん、ね、思ってやってはると思う。
いや今ストなんかしたら会社潰れる、
そうそうそう、
結局、
うん、だからもう労使一体みたいになってるから、
うん、
まあこれはこれでいいと思うんですよね、
うん、
懐かしいな国鉄ストなんかな、うん、子供の頃新聞でしょっちゅう
それってどう収めるんですかね、ストしてましたよね、
そら裏の力で収めたり、うん、いろいろ
政治とか
そうそう
そのいわゆる社長という、まあ、経営者と それからまあ労働組合の委員長とかいろいろくちゃくちゃくちゃ
そうそうそう、
でどっかで妥協点を見つけて、
ね、だいたい組合の委員長とかしてる人はだいたい上の行ってはったもんね、だいたいが、
でそこでね怖い人らも関係するわけや、
やっぱり入ってるんですね、
俗に言う怖い裏の社会も連携するとこいっぱいあるわけよ、ね、そんな言い出したきりない、うん、
でも大変なお仕事ですよ ね、まあ、ね、それもありますね、うん、畜産関係もね、皆さん行かれてるでしょうし、うん、
ただやっぱり運輸行政で一番難しかったんって何でした、うん、今までされたことで
一番難しかったこと、うん、何ですかね、まあ僕の個人的なあれじゃなくて運輸省全体として一番大変だったのはやっぱり国鉄改革とその後の長期債務問題だと思いますね。あれは相当な改革ですよね。
未だにも引っ張ってますもんね。
未だにまだ続いて
る。
僕はたまたまその時はこっちの方にいたもんだから、大阪の勤務だったもんだから あんまり直接携わっていないんですよ。
そうですよね、う
ん、だけど僕外から見ててやっぱり運輸省の中でいやあれは大変だったろうな、
なるほどなるほど、
まあそれに巻き込まれなくてよかったのか悪かったのかよくわかんないけど、いや
そうよかったあの高木さんと接触したことはないんですか、
ね、ないですよ、そういうあれも。
なるほどね、
うん、だからまあ良かったんでしょうね。わかんないけど。
どうなんですかね。大蔵省から高木さんがあの位置に来たっていうのは、うん、日本の国にとって良かったんですかね。うん、どうなんですかね。
まあそこら辺も僕も直接携わってないからよくわかんないけど。うん、
僕はね、
まあでも国鉄改革が何のかんの言ってうまくいったのはやっぱりそういう意味でまあそういう方も含めてね。うん、まあ、政治家も含めてですよ、はいはい、まあ、こういう時、この時は中曽根改革であれやったり、
そうですね、
政治家も含めてねいろんな形で、
そうですね、
うまくなんとかね、
はい、
まあまあ後にいろんな問題まだ残りますけども、 まあできたんじゃないかと思いますね。
実は僕あのいきさつを一般の人より実ははるかに詳しいんです。
ああ、そう
ですか。なんでか言いましたら、大蔵省から、まあ、会計検査の委員長をして、で国有財産中央審議会の会長を当時してたんが、あれ大蔵省に答申出しますから、大村筆夫さんっていう方が大蔵省から、あの最後はまあ、あ姫路の、
はい、
あの独協大学、
うん、
あれ作った時の頼まれて、はい、あの独協の理事長をしてたのが大村筆夫さんで、でその後で呼ばれて民営化するから、うん、気味悪いけど中央審議会ので、今度 JR と JR で国鉄、うん、それとその NTT、うん、電電公社、うん、民営化するねって、うん、僕も聞いてたんで、
うん、
で土光さんなんかと一緒に、
なるほどね、
で瀬島隆三さんも含めて、
はいはいはいはい、
みんな中曽根さんラインで、うん、でそれを全部してたが大村不動さんでよく知ってたんで、だからいろいろあったんですけどね、まあ言えないこと言えることもありますけど大変みたい、
うん、
あれは大変だったですよね本当に。
ただやっぱりあのその当時はね NTT 電電公社の、ね、
はいはいはい、
技術は世界にトップやった、ずば抜けて かけ離れるぐらいの技術持ってた。そしたら第一期の株はドーン上がった、
うん、
2回目は落ちましてね、
うん、
私も損したけどね、大村さんから高橋さんこうたんか、うん、いやあのまだまだ上がる雰囲気やったからって笑ってたんですけど、
うん、
それで株やめちゃったんですけど、
うん、
ただねもったいない思うんです、うん、なんでか言いましたらね、うん、あの技術をね、
うん、
通信の元ですよ、
うん、
あれをねなんで民営化した時にもっと民営化的なイノベーションを起こしてたら、うん、僕はやっぱりねここまで技術的に落ちぶれなかった。
なるほど、
ものすごい持ったね、だから大村先生はね持ったない言
う
てました
ね、うんうん、そうでしょうね、
それは世界トップやったんですよ、うん、
へ
というのは知られへんけどね、携帯電話の元はね、
うん、
こんなボックスで、
はい、
そうですね、
うん、
そ
うそう電話で
バブルの頃、
うん、ショルダーホンっていうの
かな、
あれ日本は初よ。
ああ そうですね、なんかタクシーとかについてましたね、
日本初ですよ、
うん、
あの外国なかったんや、
うん、
あれの進化系やったら今頃、
うん、
すところが日本人は技術は聞けてもアイデアがないから、
うんうん、そうですね、
やっぱこの携帯の素晴らしさっていうのはやっぱりジョブズなんですよ、
う
ん、
そうですね、
だからそのジョブズが日本に生まれへんねん、
うん、
社会構造学的に、
うん、あ
それこれはね、
突出した人が必要ですよね、
日本出ませんね、
今日本はやっぱりどうしても下から積み上げていって、こうやってやってみんなの了解を取ってやっていくから、ああいう世の中をひっくり返すようなあれをポンとやって、それをみんな引っ張って引き上げるっていうのが
下
手ですね、
やっぱりジャパンドリームってなかなか、そしたらその真似し漫才、やっぱり真似なんですよ、その辺の部分がちょっと日本の弱みですね、
うん、
最後に先生ね、これからのその国交省ってどういう風になるべきは思ってあるんですか。
またえらい裾野の広い話ですけ
ど、いえいえ、あの最後やから
、うん、あの今やっぱり国交省でいろんな問題、まあ、観光にしろ運輸交通、それから地域交通の問題とかいろいろあるけど、だ物流の問題もあるけど、人手不足、
はいはい、
これ結構大きな問題で、うん、まあ、特に物流関係だと2024問題とかの、
はいはいはい、
今年の4月から始まりますけど、はいはいはい、これからそういう交通ネットワークを維持していく、さっき労働者の話が出たけど、うん、そういう人材がだんだんこう少子化してくると、若い人たちが二種免許も取らなくなって、
うん、
だんだん そういう人を担う人がいなくなるっていう、これはバスにしろタクシーにしろ物流にしろ、まあ観光もそうですね、そういうところでだんだん問題になってくるだろうなと思いますね。だからそのためにどういう解決策が必要なのか、これから考えていかなきゃ。まずたださっきの賃金の話じゃないけど、やっぱりそういう人たちに魅力的な職場だってことを提供しなきゃいけないから、賃金の話はどうしても避けて通れないんですね。そういうまあなんていうんですかね、ホワイトカラーじゃない人、下積みのそういう人たちに対してちゃんとして、ちゃんとした生活できるあれだけを保障する形の給与をね、ちゃんと、真面目な話ですけど本当に、
本当そうです、
そうだと思いますね。
ただあのニュースで若い子は僕ら時間制限いらんよって、
まあそうです
ね、今しか稼げない、若い今にあんな時間制限されたら
給料減りますからね、
そう、実質給料減っちゃうんだよ、そう、その賃金上げって言うてるのに、やってることおかしいやないかって、テレビで若い運転手の人言うてたけど、
体が元気なうちに精一杯働いて、それこそ残業代ガンガン稼いで、その方がいいって人はたくさんいるんです。
そこがね、政府の方針と全く逆の考え方の人いるわけですね。でそれが現実に運転してる人からの声やから、一体何を基準で ね、だからその辺もこれから行政が問われていくところですよね。
そうですね。
最後は先生の、はい、未来予測も含めた、
はい、
真面目な話で、
本当にいい括りをいただきまして、はい、本当に先生3週にわたってこのラジオでしか聞けないお話をありがとうございました。またよろしければ年内にね、お越しいただけたらと思います。
いや、もう近々来られ
、はい、早いですね。
あの長官と言ってたんですが、
はい、じゃあもう準レギュラーに入っておられるんですね。いや、
もうレギュラーに、あー間違いなしに、あ、ね、なんでかって、はい、おそらくね、はい、これからの社会っていうのは先生のおられたポジションっていうのはものすごく一番必要になるところだ、本当は、
うんうん、
やっぱ厚労省もそうですけれどもね、うん、やっぱり労働運輸の問題は、
そうですね、
その辺も頑張りましょう、
うん、はい、はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
安富正美でした。